説教、私たちの心は燃えていたではないか。石橋秀夫牧師です。
日本キリスト教団が釜石と石巻と仙台に被災者支援センターを設置して、被災者支援を行っています。仙台と石巻の支援センターはエマオと名付けられています。地域の方々はエマオさん、エマオさんと呼んでくださいます。今日の聖書のエマオ途上の出来事からエマオという名前が付けられました。もともとは日本キリスト教団東北教区センターがありまして、そのセンターは東北教区センターエマオと名付けられています。教区事務所があり、礼拝室があり、集会室がある。それだけではなくて、青年学生センターとして、青年伝道、学生伝道に、力を注いでいる、そのための伝道プログラムを立てて活動しているところでもあります。ここに被災者支援センターエモが設置されて、仙台と石巻の被災者支援を行っています。4月の15日から18日まで私は仙台と石巻のセンターに参りました。そこで大変嬉しい話を聞いたわけであります。4年間活動してまいりましたが、日本キリスト教団が支援している仮設住宅の方々がエモに行ってみたいという声が出るようになったそうであります。自分たちのところに来てくれているボランティア、またそれを支援する日本キリスト教団の担当者たちの姿を見ながら、エモに行ってみたいというふうにおっしゃるようになったそうであります。最初は聞き流していたのでありますが、しかしだんだん声が強くなって、エモに行ってみたい、教会に行ってみたいという希望が出されて、ついに今週の火曜日28日に仮設住宅の方々がエマオにいらっしゃいます。エマオの東京区のセンターエマオでみんなで食事をして、そして隣に仙台青葉荘教会というのがありますが、その教会でパイプオルガンの演奏に耳を傾け、その教会の牧師が5分間歓迎の思いを込めてメッセージを語るという計画が立てられています。家族を失い、家を流され、深い悲しみの中にある方々を4年間その方々と寄り添う中で、エモに行ってみたい、教会に行ってみたいという思いを持ってくださったということは、とても嬉しいことであります。今回は前回に続き、エマオ途上の出来事、先ほど司会者に読んでいただいた聖書の箇所を学ぶわけであります。このエマオ途上の物語は、教会の2000年の歴史の中で大変愛されてきた、物語であります。その理由は、深い絶望的な悲しみと苦しみの中にある時に、復活のイエス様が一緒にいてくださる、共に歩んでくださる、その確信へと導かれる物語として、愛されてきたのであります。仙台エマオは笹屋敷という地域に入って、そこで活動をし続けてきたわけでありますが、地元の方々がビニールハウスを提供してくださって、そこはボランティアの休憩所、さらに作業用のスコップとか長靴とか自転車とか、その中で保管されています。そして町内会の方々が笹屋敷エマオという看板を作ってくださいました。プレハブの中には、日本キリスト教団が送ったエマオ途上の絵が飾られています。 まさに今日の聖書の箇所のが絵に描かれて、それが飾られているわけであります。主イエスが暗い顔をして歩く二人の弟子に寄り添って歩んでいく、家族を失い家を失った方々の悲しみに、ボランティアがまたエマオで活動する日本基督教団の担当者が寄り添い続けてきたわけでありますが、そのことを通して被災者の方々がエマオに行ってみたい、教会に行ってみたいという思いを持ってくださったということは本当に嬉しいことであります。今日の聖書の最初のメッセージは、復活の主イエスが一緒に歩いてくださるのくださっているのにもかかわらず、それに気づかなかったということが今日の最初のメッセージとして示されてくるわけであります。復活の朝、主イエスがよみがえられた朝、婦人たちが墓に行きました。墓は空であった。そして天使が主イエスは復活された、よみがえられたと告げられるわけであります。婦人たちは人たちのところに帰って、主イエスがよみがえられた、墓は空だったと人たちに伝えるわけでありますが、しかし人たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかったというふうに24章の11節に記されているわけであります。十字架で殺されて墓に納められたあのイエスが、主イエスがよみがえられたと聞かされても、それはたわごとのように思えて信じなかった、最初の弟子たちの反応であります。二人の弟子もエルサレムから多分自分の家があるエモに帰っていくわけであります。暗い顔をして帰っていくわけであります。主イエスは死んでしまったのであります。墓が空であった、イエス様はよみがえられたということを聞いても、それはたわごとのように思われてとても信じることができなかった。この二人も同じであります。信ずることはできない。主は死んでしまわれた。もうそれはどうすることもできないのであります。主は生きておられると聞いても、それはたわごとに思えるわけであります。13節から見ていただきますと、ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエモーという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスはご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られて、イエスだとは分からなかった。イエスは歩きながら、やり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。イエス様がそばに来て話しかけても、目が遮られてイエス様だとわからなかった。二人は暗い顔をして立ち止まった。もう暗い顔をしてエルサレムから歩いてきたのであります。暗い顔をして歩く。この二人にイエス様が歩み寄ってきて寄り添って歩かれるのであります。しかし最初はそれに気づかない。私たちも同じことがあると思います。突然にさまざまなもう大きな問題が覆いかぶさってきて、もう暗い顔して歩かざるを得ない。そしてイエス様を信じていても、まさかここにイエス様が共に歩いてくださるとは到底思えない。むしろイエス様は何をされておられるのかと言いたくなるような、そういう歩みをしてしまうことがあるわけであります。 そのあまりにも心を暗くされる出来事の家に、その重さの家に、イエス様が共に歩いてくださっていても気づかないということがあるのであります。二人の弟子の一人のクレオパがイエス様にお答えになる18節以下の以下で記されていることは大変重要であります。最初の教会が何を語ったかということを示す、その重要なメッセージがここには含まれています。見ていきますと、18節、この一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなたはご存じなかったのですが、なかったのですか。誰もが知っている。ナザレのイエスが十字架で殺された、墓に納められた、誰もが知っている。それをあなたはご存じないのですか。イエス様がどんなことですかと尋ねられるわけであります。19節以下で、ナザレのイエスのことですと二人は言うわけであります。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。ナザレのイエス、このお方は行いにも言葉にも力がありました。もう預言者です。神様から使わされたものです。20節、それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちの祭司長であります。自分たちが指導者として大事にしている祭司長たち、議員たち、イスラエルの指導者たち、私たちの祭司長、議員たちが死刑するために引き渡し十字架につけました。私たちが十字架にかけてしまったのであります。私たちが十字架につけたこのお方をと、その罪がこの言葉の中に強く示されてくるわけであります。21節で、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。ローマに支配されている、屈辱的な支配の中にある、そこから自分たちを解放してくださる、そのようなお方だと望みをかけていました。しかしこのお方は十字架にかけられて処刑されてしまいました。もう信じていた、信じてしたかった、しかし今それが吹き飛んで絶望の中で暗い顔をして二人は歩きまた語るわけであります。22節で、ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通り、あの方は見当たりませんでした。イエスは生きておられる、墓に行ったが、婦人たちが言った通り、あの方は見当たりませんでした。しかし戯言、信じられない、十字架で殺されたあの方が、イエスが生きておられる、それは信ずることができないのであります。イエスは生きておられる、最初の教会のメッセージであります。聖霊が与えられて教会が誕生して、そこで語られた中心、十字架で殺されたイエスはよみがえられて生きておられる、このメッセージが教会の中心のメッセージとなっていくわけでありますが、この事実に心を開かれるのは イエス様ご自身が、神様ご自身が働いてくださったからであります。25節、ここから大きなメッセージが示されてくるわけであります。墓が空であった。天使がイエス様はよみがえられた、イエスは生きておられると告げられても、たわごとに思えた、信じることができなかった。本来ならばエルサレムにとどまって他の弟子たちと祈りを共にする深めていくはずであるのに、信じられませんから、たわごとですから、二人の弟子はエルサレムからエマオへと帰っていくわけであります。暗い顔をして帰っていくわけであります。イエス様が共に歩いてくださっても気づかない。その弟子の心を開く、目を開かせる、それはイエス様ご自身が語られておられるからであります。語りかけられたからであります。その信仰を、心の鈍さを指摘されながら、お叱りになりながら、イエス様はお語りになるわけであります。25節、そこでイエスは言われた。ああ、物分かりの悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たちよ。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったのか。そしてモーセとすべての預言者たちから始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。イエス様ご自身が聖書の解き明かしをされるのであります。モーセとすべての預言者から始められて聖書全体にわたって、これは旧約聖書でありますが、解き明かされた。イエス様が、神様ご自身が固くなな心の中にそれをお叱りながら語られるわけであります。モーセと全ての預言者から語られた、それはもうイエス様を指し示す。旧約聖書は全てイエス様を指し示すものであることをイエス様が解き放たれたのであります。解き明かされたの、イエス様ご自身が解き明かされたのであります。先週の金曜日は世界の平和を祈る第15回国家晩餐祈祷会というのがありまして、出席いたしました。400名の方々が参加されておりましたが、何人かの者が代表して祈ったわけでありますけども、私もその代表として祈りました。先週もこれに、いや昨年もこれに出席いたしまして、祈ってる最中に携帯が鳴りまして、胸の携帯がじゃんじゃかちゃじゃんじゃじゃんじゃかちゃじゃん、行進曲を入れてあるわけですね。慌てましてですね、パッとマイクロのそばに入れて大きな声で祈ったわけです。音が聞こえちゃいけませんから。終わってから、先生力強いお祈りでしたねって言われたんですが、苦笑いをしました。だいたい実態はそのような程度のものであります。この国家万歳祈祷会でありますが、各国に、その支部があります。アメリカ超党会とか日本超党会とか韓国台湾にありまして、アメリカでは大統領が出席したり、そしてまた同時に他の国でも国の代表たちが出席するという大きな組織であります。日本の次の総理大臣に一番近いものは誰であるか、石破茂大臣ですね。ですからこれはぜひ読んでほしいという要請があったんでしょうか。主催者が一生懸命お願いして、来てくださいました。パッと来てパッと祈って さっと帰られました。まあ、石破茂大臣は、日本キリスト教団鳥取教会の教会員です。石破茂大臣といえば昨年の教団総会で、日本キリスト教団として、特別秘密保護法案に反対する声明を出す件という議案が出されました。で、まあ、この議案は可決するわけでありますが、議案を審議する中で東京神学大学の先生が、このような声明を出すときは教会が出すときは慎重であるべきだという発言をされました。まあ、その時に盛んに、私は個人的には反対です、石橋さんに反対の手紙を出しました、石橋さんに反対の手紙を出しましたって言われて、議長席にいました私は、私そんな手紙もらってないのになと思いながら、議長も機嫌な顔しておりましたら、石橋ではなくて石破茂さん、石破茂さんって言ったら、もうみんなで石破茂と思って、私も私のことそんなのないけどなと思いながら、まあ、そんなことを思い起こすわけでありますが、広瀬薫っていう先生、東京キリスト教学園の理事長が、メインスピーカーで、この方が語られたお話は面白かったです。ルワンダ大使とそれからイスラエル大使も出席しておりまして、ルツ・カハノフ駐日イスラエル大使、このイスラエル大使が出席するところでですね、こんな発言をするわけです。イスラエルという国はもう名前を変えるべきである、アブラハムの国とすべきだまあこんなふうにイスラエル大使の前で発言したわけです。まあ、日本語は通じないから聞こえなければいいなと思いながら、しかしその話を聞いて大変面白かったです。なぜアブラハムの国なのか、イエス様はモーセから預言者たちを解き放たれた、まあ、多分、アブラハムの話をされたと思いますね。アブラハムは祝福の源となる、アブラハムは祝福の源となる、このアブラハムから、キリスト教もユダヤ教もイスラム教も生まれてくるわけです。世界に対して宗教が大きな影響を与えているということは、もう私たちは新聞紙上でよく見るところであり、またそれは大きな痛みとしても読むところでありますが、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、すべてアブラハムから始まっている、生まれている。しかもアブラハムは祝福の源となる、イスラム教もキリスト教もユダヤ教も祝福の源となるアブラハムから生まれたということを見つめながら、世界の国の人々はすべて神様の祝福の中にあるということを受け止めながら、それぞれの特徴を持って働くことができたら、神様が祝福された者たちをその命を奪い合うということはないはずだ。まあ、そういう思いを込めて、イスラエルはアブラハムの国と名前を変えるべきだというこのご指摘は、大変司祭に富むお話として聞くことができたのであります。主イエスはご自身聖書を解き明かされた。私たちはイエス様を二人の弟子が見たように見ることはできません。見ることはできませんが、聖霊なる神、聖霊が働いて、今私たちは聖霊の道の中でこのように礼拝を捧げているわけであります。聖霊の神が御言葉を神の言葉として固くなな私の心に語りかけてくださる。そして私の心の目を開いてくださる。この礼拝において神様の言葉を聖霊が私に神の言葉として指し示してくださる。そのことによって初めて私はイエス様が共に歩いてくださったということに気づかされていくわけであります。 御言葉が語られると ともに28節以下は非常に重要であります。それとともに重要であります。一行は目指す村に近寄ったが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりします、お泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無意に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられた時、また聖書を進めて去った時、私の心は燃えていたではないことを語り合った。御言葉が語られ、パンが裂かれる聖餐式であります。礼拝において御言葉が語られ聖餐に預かる、そのことによって目が開かれる。そして、あの時から道で話しておられる時、また聖書を進めてくださった時、私たちの心は燃えていたではないか。イエス様が共に歩いてくださっていることに気づかなかったけども、でもあの時、あのところから燃え始めたではないかと示されてくるわけであります。その時は気づきません。暗い顔して歩いているその時は気づきません。とんでもない問題の中で暗い顔して歩いている時は、イエス様が共にいることに気づかないということがあるわけであります。しかしながら、このように礼拝を重ねる、御言葉を聞き聖餐に預かる、この礼拝を捧げる中で、じわじわじわっと確信へと導かれる。そして目が開かれた時に、ああそういえばあの時から心が燃えたではないか。その時は気づかなかった。大きな問題の中で心を支配されて暗い顔して歩いてた。イエス様に気づかなかった。しかし目が開かれた時に、ああそういえばあの時から心が燃え始めたではないか。これが私のイエス様を信じる者の幸いです。突然バーンと燃えるんではなくて、じわじわじわっとその確信へと導かれる。その時暗い顔をして失望することがあったとしても、この礼拝に出席し続けている時に目が開かれて、ああそういえばあの時からと言えるような信仰者の歩みが私たちに備えられているのであります。今日は教会総会であります。伝道に燃える教会、昨年に続きこのテーマが与えられています。この礼拝を重ねる中で、じわじわっと信仰の確信へと導かれて心を開かれる、その燃える思いを明かしする信徒の群れ、伝道する教会として立ち続けたい、そういう祈りを持って教会総会が開かれる、そのことも心に留めていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。今の途上の出来事を第2回として学ぶことが許されました。私たちは暗い顔をして歩くことがあります。しかしその時にイエス様が共に歩いていることに気づきません。そしてその悲しみを深くし、また絶望的な思いにさせられることもありますが、しかし聖霊が働いてくださいます。イエス様が直接二人の弟子に語られたように、この礼拝において聖霊が働き、御言葉の真実を私たちに指し示してくださいます。また聖餐の技を通して、イエス様の十字架とその復活の恵みに深く預かることができます。そのことによって私の心が開かれます。心の目が開かれます。ああ、あの時からと言える信仰の歩みをすることが許されています。感謝いたします。どうぞこの恵みを、喜びを明かしする信徒の群れとして、伝道する教会として、私の教会を神様が用いてくださいますように。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。